恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
今日のメッセージのタイトルは、こうして教会は、30回目でありますが、危機の中で熟睡している人の心というメッセージをさせていただきます。今から約2000年前、この地上に最初の教会が建てられましたとき、教会は激しい迫害を受けるようになりました。その中、12弟子の一人であったヨハネの兄弟ヤコブは、ローマ帝国に公認されたユダヤの統治者ヘロデ・アグリッパに首をはねられ殺されました。その直後に同じ十二弟子のペテロも獄に捕らえられたのですが、神の超自然的な介入によりその命が救われたと先週はお話ししました。その時にはペテロが救い出されていく詳細をお話ししませんでしたが、それはこのようなことでした。使徒行伝の12章1節から11節です。その頃ヘロデ王は、教会のある者たちに圧迫の手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で切り殺した。そしてそれがユダヤ人たちの意にかなったのを見て、さらにペテロをも捕らえにかかった。それは叙光祭の時のことであった。ヘロデはペテロを捕らえて獄に投じ、4人1組の兵卒4組に引き渡して見張りをさせておいた。杉越の祭りの後で彼を民衆の前に引き出すつもりであったのである。こうしてペテロは獄に入れられていた。教会では彼のために熱心な祈りが神に捧げられた。ヘロデが彼を引き出そうとしていたその夜、ペテロは二重の鎖につながれ、2人の兵卒の間に置かれて眠っていた。万兵たちは戸口で獄を見張っていた。すると突然主の使いがそばに立ち、光が獄内を照らした。そして御使いはペテロの脇腹をつついて起こし、早く起き上がりなさいと言った。すると鎖が彼の両手から外れ落ちた。御使いが帯を締め靴を履きなさいと言ったので、彼はその通りにした。それから上着をつけ着て、ついてきなさいと言われたので、ペテロはついて出て行った。彼には御使いの仕業が現実のこととは考えられず、ただ幻を見ているように思われた。彼らは第一第二の営業を通り過ぎて、町に抜ける鉄門のところに来ると、それが一人手に開いたので、そこを出て一つの通路に進んだ途端に、御使いは彼を離れ去った。その時ペテロは、我に返って行った。今初めて本当のことが分かった。主が御使いを使わして、ヘロデの手からまたユダヤ人たちの待ち設けていたあらゆる災いから私を救い出してくださったのだ。その時、ペテロは二重の鎖につながれ、4人1組の兵卒が4組、すなわち16人の兵卒が6時間交代で24時間彼を監視していました。4人のうちの2人はペテロの両側におり、他の1人は戸口で獄を見張っていたのです。言うまでもなくこの状況から彼が逃れられるはずはありません。ヤコブの殺害をユダヤ人が好意的に受け止めていることを知ったアグリッパは、彼らの好意を得るためにペテロを捕らえました。言うまでもなくこのことは近いうちに、ペテロもヤコブと同じように殺されるということを意味していました。それはペテロが自分でどうすることもできないことでした。彼の命は自分の人気取りのために簡単に人の首をはねるヘロデ・アグリッパの手の中にあったのです。さて、皆さん、もし皆さんがペテロなら、この状況でどうしていますか？ガタガタ震えながら過ごしているでしょうか？これまでの自分の人生を振り返り、こんなことになってしまって、そもそもイエスの弟子になんかならなかったらよかったと後悔しながら頭を抱えているでしょうか？ペテロはどうしていたんでしょうか？使徒行伝の12章6節、ヘロデが 彼を引き出そうとしていたその夜、ペテロは二重の鎖につながれ、二人の兵卒の間に置かれて、眠っていた。二人の兵卒の間に置かれて、眠っていた。皆さん、普通、この状況で眠りますか？というか、眠れますか？二人の武装した屈強の男の間で、自分の首に後日、振り落とされるかもしれない彼らが腰に帯びている剣を見ながら、睡魔がやってきますか？若い時は、よく眠るものです。私も高校生の時はよくタモリの時間まで眠っていました。タモリの時間、お分かりになると思います。あの年頃は眠っても眠っても眠いのです。しかしこの年になり、朝の目覚めが格段良くなりました。目覚ましよりも早く目が覚める。噂には聞いていたのですが、本当でした。子供たちが10時11時まで眠っています。私はいい加減に起きろと声をかけます。時には毛布を剥がします。ペテロが眠っています。二人の剣を携えたローマ兵の間で、そのペテロは起こされたのです。見つかりに脇を突かれて、彼は熟睡していたのです。かつてのペテロを皆さんご存知でしょう？イエス様が十字架にかかる数時間前、大祭司の中庭で女中さんが、この人はイエスと一緒にいた、この人の方言でわかると言われたら、恐れとともに完全に心が動揺してしまって、イエスなど知らんわいと激しく誓ったのがこのペテロです。実はペテロはこの投獄の前にも留置所に入れられたことがありました。使徒行伝5章はこう記しています。人たちに手をかけて捕らえ、公共の留置所に入れた。ところが夜、主の使いが獄の戸を開き、彼らを連れ出していった。さあ、行きなさい。そして宮の庭に立ち、この命の言葉を漏れなく人々に語りなさい。この人たちの中にはペテロもいました。その時にもやはり御使いが彼を獄屋から救い出したのです。下役は彼に後にこう報告しています。獄にはしっかりと鍵がかけてあり、戸口には番人が立っていました。ところが開けてみたら、中には誰もいませんでした。自分の力ではなく、御使いがから救い出されたペテロは、この後すぐに宮の庭に行き、そこで民衆に教え始めました。彼はこの命の言葉を漏れなく、人々に語りなさいという御使いの言葉に従ったのです。そうしている間に、今日話しているこの二度目の投獄が起きたのです。彼がこの度の投獄で、二人の兵卒に挟まれて、眠ることができたこと。なぜ、彼は眠ることができたのでしょうか。そこに至る前の、獄中生活を経験していたことが大きかったのではないでしょうか。その経験はきっと彼に、あの時、主は私を救われた。だから、この度も主は私のために最善をなしてくださるであろうという彼の経験を通して培われた主に対する確固たる信頼を与えたのではないでしょうか。私は釣りが大好きです。幼い時は毎日のように釣りに行ってました。 当時釣吉三平という漫画があって、その中に魚神さんという登場人物がいて、彼は日本一周釣りアンギャとして、生きていました。私の将来の夢も日本一周釣りアンギャをすることで、それほど当時釣りにのめり込んでいました。皆さんおそらくご存じないと思うのですが、私が小学生の頃にのめり込んだ魚にヘラブナという魚がおります。それはフナなのですが、その胴体が平べったいのです。この釣りはかなり専門的で、ヘラ浮きという特別な浮きを使って、特別な練り餌を使って作るのです。で、このあたりも話そうと思ったら何時間でも話せるのです。皆さんはきっと聞きたくないと思いますが、ヘラブナは大きいもので40センチぐらいになりました。少年ながら時々そのサイズのヘラブナを釣りますと、心の中でこう思いました。お前は、ヘラブナに向かってです、お前はこの沼でよくぞよくぞこんなに大きくなるまで生きてきたなと、大したもんだやと。皆さんもいろいろなところを通ってきましたでしょう。70年80年を生きるということはなかなか大変なことだと思います。絶対絶命とか生死の境目を通ってきたという方もいますでしょう。そこでです、考えてみてください。あの時はもうこれで一巻の終わりだと思われたことがあったのに、今この朝、皆さんはそこにいて日々の生活をしているのです。これは誰も否定してすることができない事実なのです。あの時のあのこともこの時のあのことも、皆さんはくぐり抜けて今ここにいるのです。そしてそれらのことに対して、それが偶然だったとか運が良かったということではなくて、あの時神が私と共にいてくださって、私を守ってくれていたのだ、だからこの度も大丈夫だと信仰を持ってそれを受け止めるときに、私たちはこのペテロの心に近づくのです。あの時も神は私をあそこから救い出してくれたのだ。あの時だけではない。この時もあの時も、これは過去の事実に基づいた私たちの将来に対する神への全幅の信頼です。まず、ペテロの場合、光が獄内を照らし、眠っているペテロの脇殻を御使いはつきながら言います。早く起き上がりなさい。そうしましたら彼の両手から鎖が落ちます。御使いは次なる指示を出します。帯を締め、靴を履きなさい。彼がその通りにしますと、上着を着てついてきなさいと言われ、その通りにしますと、彼はその獄を脱することができました。神様はペテロが置かれている危機から一つ一つステップバイステップ指示を出し、そしてその指示に従った先に自由の扉が開かれていました。その指示に一つ一つ従って彼は救われました。私たちは今この状況の中、いろいろな指示を受けています。まさしくステップバイステップその指示を受け止め、それを実行しつつトンネルの出口に向かっています。同時にこのような時に神様も私たちに指示を出していると思います。主は私たちに語りかけています。これからはこうするのだよ、 こうして生きていくのだよ。ここから学びなさいと。これまでいろいろなものを私たちは見てきました。911の同時多発テロ、311の東日本大震災、これらは私たちにとりまして前代未聞のことでした。このことでアメリカも日本も本当に大変なところを通りました。この度のコロナウイルスの世界的蔓延に対して、ドイツのメルケル首相は第二次世界大戦以来の最大の問題に直面しているといい、トランプ大統領は自分は今戦時下にいるようだと言いました。この度のことは日本とかアメリカではなくて世界全体に影響があることなのです。リーマンショックも大変な時でした。しかしあの時行動の制限は出ませんでした。まさしく私たちは子供も大人も世界中の人たちがその渦中に今いるのです。先週のサンディエゴは曇り空が続き雨が降りました。行動が制限されてしとしとと雨が降り、何人かの方たちから心が落ち込んでしまうとお聞きしました。それを私自身も感じていたことでした。そう、気持ちが塞がれる。塞がれるとはまさしく一つところに追いやられ閉じ込められてしまうということです。ペテロの両手は鎖で固くつながれていました。彼は自力ではどうにもならない中に閉じ込められていました。しかし、彼の心は何にもつながれていませんでした。彼の心は閉ざされていませんでした。私たちも今自由を失い、一つところにつながれているように感じています。しかし主にある皆さん、私たちの体はつながれていても、心までもつながれてはなりません。家のドアは閉ざしても、心を閉ざす必要はありません。ペテロの身が鎖につながれていたときに、教会ではあることがなされていました。こうして、ペテロは獄に入れられていた。教会では、彼のために熱心な祈りが、神に捧げられた。去る2月の90周年礼拝のときに私は申し上げました。第二次世界大戦において日系人が強制収容されたとき、この教会の玄関には鍵がかけられ、3年の間人々はこの教会に来ることが許されなかった。そのとき信仰の先輩たちはすごいところを通ったのだと思いました。しかし、あのとき2月9日、私たちが同じような状況になるとはこれっぽっちも思いませんでした。2週間前、改宗がこの街道にはたくさんいました。しかし、今ここには数人の者たちしかいないのです。私はすでに水曜集会、木曜集会で皆で聖書を学び祈っていた時のことをミスしています。礼拝で皆さんと共に主を拝することができたことをミスしています。コーヒーアワーのあの賑やかさをミスしています。と同時に、私たちはなんと、プレシャスな時間を共有していたのだろうかと、今、思わされています。ペテロが一つ部屋に閉じ込められていたときに、教会では彼の解放を祈っていたのです。あのように彼が熟睡できたこと、その背後にも この教会の祈りがあったに違いありません。私たちもあの兄弟、この島へを覚えて祈ろうではありませんか。一人一人の顔を思い起こしながら、彼らのために祈ろうではありませんか。彼彼女が今日も主の平安のうちに心も体も健やかに過ごすことができるようにと祈り続けようではありませんか。私は今こう思っています。私たちが再びこの教会で礼拝を捧げるとき、そのとき私の心は、私たちが最後にこの教会で礼拝を捧げた3月8日の時の心とは異なっているだろうということ、主はこのことを通してキリストの体なる教会というものがどんなものであるかということを、兄弟姉妹と共にオンラインではなくてここで礼拝を捧げるということは何を意味するのかということを教えてくださっています。もしかしたら聖書を読むだけでは一生気がつかなかったかもしれない。しかしこのことを通して主はその大切なことを私たちに教えてくださっているんです。主にある皆さん、ぜひこのチャンスを無駄にしないで、その日のために心を備えていてください。先ほども言いました、今日もこの朝多くの方たちがこのメッセージを見ていてくださると思います。それは嬉しいことですが、私たちが目指すところはそこではない。私たちはこのオンライン視聴者がゼロとなって、今このオンラインを見ているすべての方たちと共に、再びこの場所で主を礼拝すること、それが私たちが目指しているゴールです。皆さんのお帰りを心からこの場所でお待ちしています。お祈りしましょう。天の父様、2週間前には想像もしていなかったような状況に今私たちは置かれています。人の限界でありますが、この先もあまり見通しが立ちません。しかし主よ、私たちはあなたこそが全知全能の方であられ、この時もあなたがすべてをその御手の中に従えておられるということを固く信じています。そしてこのことを通して私たちにとても大切なことを気がつかせようとなさっておられるあなたの心をひしひしと感じています。主よ、どうかこのことを通して私たちの目を開いてくださって、このことの前に私たちが知り得なかった、気がつかなかったことをさやかに示してくださいますことを何卒よろしくお願い申し上げます。そして私たちが生きた数、その年数だけ、日々真実であられたあなたに、この先も全幅の信頼を置いて、これからの時を過ごしていくことができますようにお祈りいたします。私たちは互いに場所を離れて、互いに近づくことができないような時におりますけれども、祈りを持って、互いを支え合っていくことができますように、我らに聖霊の力を十二分に注いでくださいますことをよろしくお願いいたします。続いてなされるメッセージの上にも主の祝福が豊かにありますように。 この時を心から感謝して、我らの救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。